はい、YouTuber の小林です。こちらのチャンネルでは、日々向上、日々前進ということで、私がいつも心がけている健康情報であったりとか、役に立つですね、情報を発信しています。また、YouTube 更新情報や、副収入、副業関係の公式 LINE も行っておりますので、よろしければですね、そちらもご登録ください。はい。はい、ということで、今回は2話目ですね。で今回はその1日1食が健康にいいのかということの、もうテーマについて考えていこうと思うんですけれども、すいません、ちょっといきなりカミカミで、僕ね結構噛んだりするので編集が大変なんですよね。編集せずにそのまま行っちゃう時もありますんで、どうぞ許してください。はい、ということで、今コロナでですね、緊急事態宣言が発令されたりとかですね、いろいろですね、外に出る機会がなくて、お家で過ごす時間が増えている方も多いと思います。で、そこで、やっぱこう、気になってくるのが、こう、動かずに食べてしまう、イコール太るみたいな、ね、図式になっている方もですね、少なくはないかなっていう中ですね、先日ですね、オリエンタルラジオの中田さんが YouTube でですね、1日1食で、体調がいいということを、おっしゃられていたというですね、ことが話題になって、実際ですね、中田さんの YouTube のそのチャンネル見てもらえれば、本のレビューっていうのかな、解説っていうのが載ってると思いますので、そちらはですね、見ていただければと思います。で、このチャンネルでもですね、せっかくなので、僕の方でまだ知らないよっていう方のために、解説ですね、していきたいと思います。で、そもそもですね、現代人が1日3食を食べるのは、内臓に負担がかかりすぎるので食べ過ぎだよっていうことでですね、ここ最近言われるようにはなってきてるんですけれども、で、人類の歴史をですね、辿ってみなければいけないと思うんですけれども、そう、人類が誕生してから440万年ぐらい、経つんですけれども、その間はですね、常に飢餓との戦いだったんですよね。で、そんな歴史の中で江戸時代にようやくその1日2食になったみたいですね。でそれで戦争が起きて、で、その後好きなものを好きなだけ食べられる、いわゆるですね、飽食の時代になって、1日3食になったのはですね、昭和40年以降というふうにですね、言われています。で、その飽食の時代を、今になるんですけれども、よく変な病気とかね、生活習慣病であったりとか、がんであったりとか、その糖尿病であったりとか、ここですね、戦後50年で、急増というか、もう爆増してる状況なんですよね。で、要はそれが、人間にその1日3食っていうのが、合ってなくて、要は食べ過ぎで、内臓が、疲れさせてしまって、そこからですね、様々な病気が、急増してるというふうに、言えると思います。でそこでやっぱり今ね、人生100年時代というふうに言われているとは思うんですけれども、やっぱり僕も思うのに、やっぱその100年、当たり前のように生きる時代にはなってはくるとは思うんですけれども、健康でなくては意味がないというふうに僕自体は思っております。でそのやっぱりこう健康でいられるため、その健康維持のために、じゃあ自分に今何ができるのかっていうふうにいろいろですね考えた時に、出会ったのが1日1食っていうことになりまして、僕自身もですね、後でまたね、どうなったかっていう体験談を述べようと思うんですけれども、5年前ぐらいかなにその1日1食っていうのをやり始めたんですけれども、やっぱね軒並み体調はいいですね。で、なんで、一日一食にして、空腹になることによって、メリットがあるかっていうとですね、その空腹の時間を作ると、内臓がしっかりと休むことができて、で、血糖値も徐々に下がっていきます。で、空腹時間が、いわゆる16時間っていうのをですね、超える。つまり、最後食べた時から、その丸16時間空けるとですね、体に備わっている、こうですね、オートファジーというですね、仕組みが働くようになります。 で、そのオートファジーは何かっていうとですね、まあ、細胞内の古くなったタンパク質が新しくですね、作り変えられるということで、まあ、掃除機ですね、まあ、お掃除機を、つけちゃった。お掃除機のように、どんどんですね、古い細胞を吸って、まあ、新しい細胞がですね、まあ、できるっていうことがですね、まあ、オートファジーというですね、言われる、まあ、オートファジーの、仕組みですね。で、まあ、もちろんですね、その細胞が新しくなることによって、まあ、病気をですね、遠ざけたり、老化の進行を食い止めることができるっていうですね、まあ、効果というか、まあ、役割がですね、ありますね。で、実際ですね、まあ、芸能人の中でも、一日食にしてる方がですね、結構、まあ、多いっていうふうに、まあ、調べて分かったんですけれども、で、まあ、一部ですね、紹介させていただくと、で、ちょっとね、今撮ってる時点での、まあ、それぞれの芸能人の年齢になるので、またね、その聞くタイミングによっては年齢が変わってくるとは、来るんですけれども、一応ですね、今現時点で、まあ、調べた情報によると、ビートたけしさんは74歳、タモリさん、まあ、どっちでもいいか。タモリは75歳。で、ガクトは47歳。で、水谷豊が68歳。で、福山が52歳ですね。で、あとは、まあ、芸能人じゃないですけれども、僕も40歳。ということで、なぜか、僕の年齢も言っちゃいましたけれども、僕もですね、今ちょうど40になりましたけれども、まあ、30代の前半ぐらい。まあ、さすがにちょっと20代にはね、今見られなくなりましたけれども、30代前半にはですね、まあ見られて、結構やっぱもう40っていうと驚かれますね。そんな言ってたんだみたいな。うん。で、まあね、一日一食にすることによってメリットってたくさんあるんですけれども、まあ例えばですね、まあ一日一食にすれば、当然、カロリーがね、少ない分、痩せますよね。で、やっぱりね、こう、3食、食事をしてたところが、やっぱ1日1食になれば、その分のお金も浮きます。しかも、その食事の時間も浮くわけですよね。なので、例えば、1食30分、で3食だと、だいたいまあ1日の中で食事に費やす時間が、30×3 の90分。なんですけれども、まあ、1日にすればですね、まあ、1日1食にすれば単純に1回分減りますんで、90分から30分になりますんで、1時間ぐらい1日の中で、まあ、時間が浮くというふうになりますね。で、あとそれに伴って、まあ、お金もですね、これはもう僕もむちゃくちゃ浮いてますね、これは。で、他にはですね、皆さん、ご飯、食べると眠くなりませんか？特にね、まあ、ご飯とか、まあ、そういった炭水化物とか摂ると、やっぱご飯食べて力を出すつもりが逆に眠くなったみたいなことをですね、まあ、体験談として持ってる方も多いと思うんですけれども、やっぱり、こういったことも一切、もちろんね、食べないのでなくなりますし、もうほんと眠くはならないですね、一日一食にすれば。で、これよく体験、一日一食の中のその体験談としてあるんですけれども、集中力が湧くともですね、言われています。で、実際ですね、一日一食のそのやり方というかですね、もちろんこれはあくまでその、まあ僕のその、まあ調べた結果とか、例えばその病気を持っている方、基礎疾患とか持っている方に関しては、一回ですね、まあ、医者に聞いても、1日3食食べてくださいって言われるとは思うんですけれども、まあ、もうすでにですね、病気の方は一度ですね、ちゃんとご自身で調べて、まあ、専門家の言うことを聞いたりして、まあ、試してみるのがいいと思うんですけれども、まあ、基本的にはですね、まあ、先ほども言った通り、最後の食事から、16時間空くのが、まあ、ベストだと言われています。で、まあ、まあ、朝昼晩とご飯があるとして、まあ、どこの一食を食べても OK だというふうに、まあ、なってはいるんですけれども、まあ、僕は夜だけ食べてますね。うん。で、その一日一食にすれば、もちろんですね、カロリー自体は、少なく抑えることができますんで、まあ、一日3食以上のカロリーを1回の食事で摂ることはですね、もちろん NG なんですけれども、 まあ、お酒も OK ですし、まあ、好きなものを好きなだけ食べていいというふうにですね、言われています。で最初のうちはですね、どうしても慣れないと辛いと思うんですけれども、よく言われる話でフルーツとかナッツとかはいいっていうふうにですね言われています。でナッツに関してはですね、細胞をその復活させるのをその手助けしてくれるっていう役目もですねあるみたいなので、まあ、空腹になったらナッツで、まあ、間食にはナッツを食べるのがおすすめです。まあ、そんな感じで、まあ、1日1食はまあ、おすすめだし、多分僕が勝手に思うには、まあ、これからのですね、まあ、先ほども言ったんですけれども100年時代を生きていく上でやっぱ健康であることが必要イコールその1日1食っていうのが、まあ、これからの人類のスタンダードになってくるのではないかなというふうにですね、勝手に考えているわけなんですけれども、やっぱね若々しく健康でいたいじゃないですか。でもちろんその、まあ、1日1食で若々しく健康な人が周りに増えてくると、自分もそのやってみようっていう方がですね増えてくるとは思うので、僕はですねだんだん増えてくるかなっていうのがありますね。でね、やっぱ今のところやっぱ1日1食っていうと驚かれることも多いんですけれども、意外とこう、まあ、皆さんも経験あると思うんですけれども、まあ、胃袋って物を入れるとこう動き出すじゃないですか。なので僕の場合は朝起きて夜食べるまで全く何も食べたとしても夏ぐらいしか食べないんですけれども、朝起きて何もお腹の中に入れないので全然お腹空かないんですよね、その胃が動かない分ので、慣れてくるとそれでもいけるようにはなると思います。でまあ、そんなこんなで、まあ、実際体験談を話させていただきたいと思うんですけれども、僕自身もですね先ほども言った通り5年前ぐらいかなに、やり始めて、当時はですね僕体重人生の中で、まあ、増えたり減ったりっていうのを繰り返してて、どうしてもですねすぐ太ってしまう体質なんですよね。でもう昔の写真とか見たくないものもあるんですけれども、多い時そうだな、多分僕165センチなんですけれども、体重多分80キロ近くまであった頃はやっぱありますね。で今体重は55ぐらいかなので、下手すると3分の1、まあまあね、そのぐらい、まあ、ちょっと言い過ぎかもしれないんですけども、まあ、そのぐらいはですね今減って、まあ、もちろんここまで体重減れば正常の範囲にはなってはくるんですけども、やっぱりその太ってた頃っていうのは、まあ、もちろんですね見た目ももう肉肉しいというか肉もついてるんで、まあ、見た目もやっぱ悪いっていうのもありますし、で健康診断もですねまあ、70キロ、まあ、そのぐらいの時ってやっぱこう会社で健康診断やるじゃないですか。でそうするとむちゃくちゃやっぱこうひどかったですね。でそれでまあ、いろいろですね要検査みたいなね項目がもう本当にもうその時の妻に見せられないぐらいたくさんあったんですけれども、まあ、それでもその数値に関しても1日1食にしてから本当最近も健康診断やったんですけれども、全部改善されて、まあ、正常な状態には戻ってますね。でね、まあ、その健康診断もそうですし、まあ、先ほどメリットとして挙げたことになるんですけれども、やっぱお金使わないですよね。だって多分普通にこう食べてた頃っていうのはね、まあ、朝はあまり食べたことはないかも、あるあるあるか、朝も例えばサンドイッチとかねコンビニで買うとやっぱ300円とかそんぐらい近くかかった時もありますし、やっぱお昼ご飯もですねコンビニ弁当とかで買えば、でももちろんその5、600円するじゃないですか。で僕ねお酒もバリバリ飲むんで、夜おつまみしながらまあ、お酒飲むことによってその金額も合わさってくるんで、もうそうするとですね、まあ、1日の食費っていうのがですね、まあ、ざっと計算してもどうだろう、まあ、2000円とか 3000円ぐらいにはなっちゃうんですけれども、それでもね、1日1食にして、今はお酒も飲みますけれども、まあ、だいぶ安くは抑えられてはいますね。で、まあ、もちろんですね、それに伴って時間もできますんで、まあ、こういった音声配信もできるくらい余裕があります。まあ、離婚してね、子供もいないので、一人なので、まあ、時間もあるっていう、ちょっと、まあ、寂しいのかよくわかんないですけど、うん、まあ、そういう時間も音声配信に使ってますけど、まあ、それはいいとして。なので、まあ、僕からしても、やっぱり一日一食にすることによって、メリットっていうのが、本当様々、っていうか、メリットしかない。と思うんですよね。あ、そうそう。で、今年、初めてじゃねえや。これも、4、5年ぶりぐらいに、その、歯の詰め物が取れて、歯医者に行ったんですけれども、やっぱその、1日3食、あ、これちょっとね、まあ、不確かな情報かもしれないんですけれども、僕の体験談としてですけれども、5年前は、結構、虫歯とか、その歯茎の炎症とか結構歯医者さんに指摘されたりとかってあったんですけれども、最近やっぱね、その、まあ、5年ぶりぐらいに歯医者さんに行って歯の検査とか歯茎の検査とか一通りねしてもらった時に、その時にですね、なんと5年ぶりぐらいだったんで、ちょっと虫歯とかあるんじゃないかなって思ったんですけれども、全く何もなかったんですよね。で、歯茎の炎症もなかったんで、これも一つメリットかなというふうに思ってまして、これ後々ですね分かったんですけれども、本を見たんです。あ、本を読んだんですね、僕。で、この本の紹介もしようと思うんで、またちょっと聞いてほしいんですけれども、後々ですね、その一日一食にすることによって、その歯も健康的になるっていうですね、そういうふうに書いてある本を見つけたので、で、それもまた今度紹介していきます。はい、ってな感じで、まあね、本当メリットしかないので、まあ、ぜひぜひですね、やっていただければと、ご検討いただければと思います。はい、ということで、最後までご拝聴いただきまして、ありがとうございます。まあ、各ですね、SNS、すいません、最後まで噛んでしまって、各その SNS も行っておりますので、よろしければですね、ぜひフォローしてください。はい、それではさよなら。